とっくりと
飯山の
イークライシスレディオ、いろんな愛の形があると思います。どうもとっくりです。
どうも高畑優太です。
最悪のやつ出たな。しょっぱながら、
あ、間違えました、すいません。山本圭一でした、すいません。
コメントしづらいね。まあいいんだけど、別にこんなアンダーグラウンドなラジオやから、もう好き勝手に喋ればね。167回です。
どうも。
はい、もう本当に8月もね、これで終わりということで、この回があるごろには。
じゃあ、とうとう、あれだ、T シャツ選手権も、閉幕だ、これにて。
もうそれ、フレンでいいかなと思って、これ。こんな企画倒れっぷりあります。練り込んでます、地面に。
早めに言っとくと、今週見えるんですよね。今週メールゼロです。
いや、当たり前だ。駆け込みとかもゼロ。
ありがとうございます。
いや、駆け込みの文句は広げてたんやけどね、全然。マジで。
やっぱプライベートなところは人に見られたくないじゃないですか。
なんか写真とかね、やっぱ送りたくないし、こんな得体の知れんラジオに。わかる、ね、その気持ちは。
あんまりデータのやり取りを。うん。前向きにしたくない人たちですね、我々は。
それはもう致し方ない。もう、それは今回でもう分かりました。だから、優勝は、必然的に、ロックって書いてた T シャツの人ですかね。
はい、ラジオネームも思い出さない。も
う思い出す。
方法さ。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ロックの人おめでとうございます。
なんか、送ります。はい。まあそんな感じでもう楽しみも全部終わりました。もう
そうですね。夏が終わった感があるね、なんかね。
だから東京はオリンピックね。
甲子園も終わり。
終わり。
海とかにも行く時期でもなくなり。
ないしね。
そう、とっくりさんさ、
何ですか。
東方の藤島にちょっと似てるよ。
東方の藤島？うん。
エースでキャプテンのやつ。吠える人。
俺ね、ごめんけど、今年全く甲子園見てないよ、本当に。
ちょっとじゃあ今度チェックしとって。
うん。
吠えてる感じの顔がとっくりさんのなんか決め顔になんか似てる、すげえ似てるから、ね。
マジでそんなすごいやつが。
そんなすごいやつが。
エースの。へ
え。2年目の甲子園で、去年も来て負けて、今年も頑張ってめっちゃ。
ああ。ちょっとなんか RG っぽさもあるね、なんか。
ちょっと丸っぽい顔だね、うん。丸顔で。
ちょっと俺丸くはないけどね、俺は。
そうそう。とっくりさんがだから、おもながってか、
なんか。なんかうん、なんだろうな。ノリが似てるね。なんか、目とか。
そうね。なんか、うん、雰囲気が似てる。
俺も野球選手で活躍してたらこういうのしたいもん。ガッツポーズ。
まあ、
俺、上原にも似てるって言われたことあるけどね。
バイブス系だよね、結構ね。
いや、ありがたい話やけど。
気持ちでみたいな人たちの。
うん。いや、気持ちと実力が備わってる人たちやけどね、その人たちは。もう気持ちだけの人ですから、本当に。いや、オリンピックは見てたね、結構。
あ、マジっすか。
やっぱスポーツがね、長い期間あるっていうのはすごい幸せなことっすね、なんか。
贅沢だよね、本当に、
うん。もうスポーツ何でも問わず、ね、なんかつけたらやってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですよ、なんか、やっぱり。
何の世界でもさ、ある程度真剣勝負っぽい雰囲気出したりすること何でもあると思うけど、
うん、
まあ、オリンピックとかもうガチじゃん、あの人たちはさ。なんか、場の空気を読んでとかあんまないじゃん。もう、国のために、自分のために勝つじゃん、結構。
もうかっこいい勝ち方とか選ばんからね。
もうメダル取って帰ったらね、英雄だし、うんうん、ダメだったらもうね、ひどいことを言われたりする可能性もあるからね。
4年に1回やからさ、うん、重みが違うよね、ほんと。いやー、まあねー。
福井さん、なんか東京オリンピックなんか出れそうなのちょっと考えようよ。なんか
東京オリンピック？
なんかすんげえマイナーなので、今から4年でトップのところまで行けるかもしれんっていうのを探し出してさ、真剣に、ね、マラソン終わった後真剣にそれに取り組んで。
そうね。
出れたらおもろいでしょ、オリンピック。
まあ、やっぱ日本代表として出たいよね、やっぱり。うん、国籍変えるのかとかちょっともうしんどいから。
まあまあ、なるべく日本で、まあ無理だったらもう、広し的な、猫広し的な方向で行けばいいからさ。
もうなんか猫広しももう普通に終わってったもんね。普通に出て、普通に。いや、すごいことだと思うけど。
批判しなかったね、今回ね。誰も。してた、うん。もう前から変えてたんかな、国籍。
いや、もうだけ、結構長いこと頑張ってたからさ。
もう、今回は誰も批判しないみたいな感じになったんだ。
まあ、てか普通にリタイアしてる人もいっぱいいる中でちゃんと完走したからね。
マラソンリタイアとかもあるんだ、やっぱ。
うん。やっぱあの、
まあそうだね。限
界やってるからさ。
調子崩しちゃったり、脱水症状とかなったりする人いるだろうし、う
ん。マジで死んじゃうから。
うん。
そうね、ちょっとなんか、競技、
狙ってるからね。なんか俺、絶対一個はなんか落とし穴みたいな、なんかアーチェリーみたいなのあると思うよ。
いや、お前舐めたらいかんだよ、アーチェリー。本当に。
え、けどそういう精神力とかの方じゃないともう絶対無理だと思うよ。うん、
だけ射撃とかでしょ。
ウェイトリフティング4年とかでやっぱちょっと難しそうじゃん。
いや無理無理。うん。
だから集中力とか精神力とかメンタルの方のスポーツで行くしかない、なんか。
まあ俺メンタルクソ弱いからね。俺言うとくけど。
いやけどもうフィジカル鍛えるのよりかはまあメンタルの方がなんか、宗教とか入っちゃうさ、セミナーとか受けちゃえば、意外といけちゃうかもしんないし。
そんなもんなの？
なんか、
それもスポーツがどうこうじゃなくて変な方向行きそうだけどね、その宗教で。
無理な期間じゃん。4年でやったことないやつをトップレベルまで持っていくっていうのはさ。だからやっぱちょっともうなんか、むちゃくちゃなやり方して、一か八かにかけてやってこいよ。なんか一個見つけて。
うん。
いけるって、なんか。
まぁ、あ、ちょっとあの、全部競技見てみるわ。あの、
なんかもうネットとかで
見れる。一覧を。
で、三つぐらい上げてくれたら、リスナーの人に選んでもらえるからさ。これどうすかみたいな。実はこれちょっとやったことあるんすけど、みたいな人いるかもしれ
ん
し。
うん。そうね。まあ、そういうのもありやな。
その時までニクラジがあったら、それで、報告できるしさ。メダル取って帰って。
4年後やってるかな、これ。何回もよ、もう、300回ぐらい行ってんじゃない ?300 回以上か、もう。
なんかやってく、なんか見てみてください、なんか、チャンスがあるかどうか。
わかりました。
はい。
うん。まあ、そんなこんなで、東京行ってきて、ちょっと出させてもらって。
いきなり、そういえばなんかライブしてたね。
EMC に呼んでもらって。
どうだったのライブ。
まあ、なんつうんすかね。もう、エガちゃん的な、ポジションよ、俺。飛び道具的な？
なるほどね。
ワンポイント、リリーフみたいな。
この左バッターにだけ投げて3球で交代みたいな。
まあ、なんかだから、俺以外の方たちは、基本的にこう、なんていうの？その血管、血走らせるみたいな人たちじゃない人たちが、
なるほどね、
まあやられてて、
ちゃんとした先発、
まあ、普通にいいなと思って
感じて、うん、
まあそこにまあ登場して、
血管血ばらしらせんと出れん人が、
うん、6枚しか売れんかった T シャツを着てね、でまあまあ話戻ってリハーサルがあってね。
はい、あれでしょうね、それは。うん、ライブ。
で、なんつうんですかね。まあ、会場が、ちっちゃいホールっていうか、武蔵野なんとか、公会堂やったかな、はいはい。で、なんつうんですかね、席がもう全部固定の席なんですよね。
はいはい。指定、うん、全部自然席指定席。
そうそうそう。シッティングっていうの？ シッティングって言うのかな、知らんけど。
スタンディング
って
言ったかった
のね。で、通路があってさ、席の間に。
はいはい。映画館みたいな感じのでしょ。
そうそうそうそうそう。だその通路をなんとか活かしたいなと思っててさ。
はいはいはい。
で、まあ結局俺、2曲しかやってなくて、まあオーバージェンドと手紙やらしてもらってさ、まあそれも、なんていうか、まあいいんですけど、その選曲は
徳利さんの持ち玉の中じゃ大長島の感じだよ。
まあまあ、だからその EMC がね、まあその俺が曲やる前になんか手紙をこう書いてくれたみたいなので、司会の人が読んでくれてみたいな感じの時に、まあこう徳利さんがいろいろネットでね、まあ素人からやりだして、まあそれやったからこう勇気をもらった的な感じ言ってて、まあそのだから初期のまあね、とっくりの象徴的なっていうことで、なんで俺こんな言い訳みたいな感じで。まあやったのよ、その2曲をね。で、そのオーバージェンドの最後に、まあなんかこの会場を活かしたいなと思って、で、走ろうと思ってね、会場を。
走るんでしょ、
通路。
分かってたよ。
分かってた、うん。あ、ごめんね。
分かってたよ。
で、リハーサルの時に、全く間に合わんかったんですよ、想定の時間じゃ。
尺的なもので。
そう、最後の流れのところでさ。でも、まあ、本番になって、まあ、頑張って走って、間に合って、まあ、タンクトップを破ったっていうだけの話なんですけど。まあして、ちょっとね、今疲れててね、うまく喋れないんですけど。
ないならないって言っていいんだよ。
いや、ないとかじゃないんですけど。いや、ないとかじゃない、ない
って言うの。もう、察してね、みたいなの別に言ってくれていいんだよ、普通に。
いや、だから全部言うよ、だから。いや、だからまあそれで、まあ登場してさ、なんかまあ喋るじゃん、とりあえず。あんま時間なかったんですけど。MC、うん、MC で。で、一応聞いてみたんですよ。とっくり知ってますみたいな感じで。とっくりって、みたいな。お客さん300人ぐらいいたんですけど。よかったらまあ手挙げてくださいって聞いてさ、何人ぐらいだと思う
?50 とか
15人ぐらいでしたね。マジで。こっちから見たら暗かったけど、絶対に15人ぐらいでしたね。
あんまり俺、数学苦手なんだけど、
うん、
パッと暗算で、5%
が
分かった。全体の。
ショイズより低いよ。
5%。20人中19人が知らない状況で頑張った。
いや、だから、まあ、お似合いよね。俺には。
ああ、なんていうの、おあつらえ向き。
おあつらえ向き。
っていう言葉が合いそうな。
でもね、なんつうんですかね、終始こう、平和的な雰囲気だったからさ。
そうな感じであるん
だ。だから、別に俺のこと知らないけど、なんかこの人を受け入れてあげようみたいな空気あってさ、こう。
知ろう、この人を知ろうっていう。
この人を知ってあげようっていう、その、多様性を認めようっていう空気が流れてたからさ。
なんだろう。
そこにあやか
って。セクシャルマイノリティ的な感じ。
セクシャルマイノリティじゃねえけど、俺は。のんけだけどね、俺はね。
の
ん
けだけどね。
のんけだけど。まあ、で、一通りやって、まあ、無事終わってね、2曲。で、最後、まあ、はけ際に、俺、ちゃんと言いましたよ、俺。ニクレシスレジオってポッドキャストやってるんで、よかったら聞いてくださいっつって。俺もこれ言いに行ったようなもんやから、俺本当に。
このために。15人以外の、15人中ニクラジ聞いてる人も5人ぐらいしかいないだろうしね。
5人もいねえよ、多分2人ぐらいじゃない。うん、
その 5% の法則にのっとっていったら、15人の 5% だったら2人ぐらいしか
いない。いや、リアルにマジでそんぐらいだと思うけど。でもまあ、それちゃんと言うたからね、俺。ほんと。営業本部長やから。でもね、
聞いてるかもじゃん、この回をさ、その時、受け入れようとしてくれた、いい、 心の持ち主が。
うん、まあね、一人でも聞き始めてくれたら嬉しいですけどね、それで。
え、ちゃんとその人に、一人のために俺行って。
いや、ほ
んと、
あの日をきっかけに聞こうと思っていただいて、マジでありがとうございます、本当に。まあ、それ、期待を裏切らんように、これから頑張っていきたいと思いますね。よろしくお願いします。
今、とっくりさんでエゴサーチしてるんですけど、
うん、
全然なんか、受けてないね、なんか、ライブ。
え？
なんか、あんまり言及されてないね、なんか。
いや、そんなん俺が一番知っとる。バカじゃない。
なんか、こっちも騒がんってなったらもう本当に誰からもなんか評価されてない
よ。あの、みんな前を見てるようで見てないみたいなあの状況。
通り抜けていったら透明になったのお客さんたちは。突き通っちゃったのかな。
いやでもね、俺絶対やってやるから、マジで。本当。絶対やってやるから。こっからよ。うん。スタートの前みたいなもんやから、本当に。だからあの日がスタートよ、だから。うん、
EMC はどうだった？盛り上げてたの？
いや、EMC はもう完璧だったよ、普通に。もう文句がなし。文句なし。
まあ、受けて、EMC の客に、とっくりさん。
え？
EMC の客取り込んで、頑張って。
いや、
クラチに連れてきて。
全然違う。違うから。あの、見えてないから、俺ら。
透明、こっちが透明だっこうじゃない。
なんかなんだろうな、結構ね、EMC の T シャツ着ててさ、女の子たちとかもさ、うん、まあなんか可愛らしい子が多かったですよ、お客さんも。
はい、多いんだ、やっぱ、
うん、
客は。
でもね、終わって、何人かに声かけられましたけどね、奇跡的に。あの、写真お願いします、つって。ヌンチャク持って。
ヌンチャク。
激アツですよ。で、一番嬉しかったのが、肌が綺麗っていう風に言われたんですよ。今時の若い子に。
はぁ。
ありがとうございます、つって。
褒めるとこなかったんだろうな、31?30?30 のおじさん相手にさ。
はい。
褒めるとこなくて肌綺麗です。やばくね、
それ。そういうことか。マジか。
それ一番嬉しいって、あんた本当相当痛いよ、ね。
ちょっと待ってって。おい、
やば。
ちょっと今、すごい素直に俺嬉しい思い出で残ってたのにさ、褒めるとこなかったんかい。
なんか友達に連れてこられた感じとか、EMC 目当てに来てた人で。
あのね、友達に連れてこられてた感じだった。それ言ってる子。
ちょっと可愛い子にその肌切れって言われたからなんかなんとなく嬉しくなってんでしょ。
まあね、それは正直に言うとね。
やばいね、とっくりさん。やっぱさすが。さすがの。
俺、カスじゃん、俺。
爪痕を残すね、やっぱね。
カスじゃん。
なんじゃ帰ってこい。
ただの。
どうにか恥をかこうというね、なんか。
いや、俺恥かきに行ってないんだけどね、マジで。なんかイケてる感じで終わらそうと思ってたのに。だっせ。マジで。
ライブした直後の人に肌綺麗ですねって。マジで合コンじゃないんだよ。あるよ。さすがですわ。やっぱ。
しかも俺それ喜んで言うてるからね。ほんと。無自覚に。
なんかちょっと D 山もこんなこと言われねえだろうから羨ましいやろみたいな感じのノリで言ってたでしょ。
格差見せつけようと思ったんだけどね。
悲しい気持ちだったよ、俺。
もうお前がそんな冷静な分析してくるとは思わんかったけど、俺ももう冷静になった、普通に。思い出消しました、もうその思い出。うわ、痛いおっさんじゃん、普通に。マジで。
はははって思いながら、苦笑いしてたろうね、心の中で、その可愛い子。
その酔っ払いおばさんのことね、彼女も来てたんですよ。
ライブに珍しく。
来てもらってて、見てもらってたんですけど、俺が、ライブ始まった瞬間に、なんか近くの席にいた、子連れの若いお母さん。
はいはいはい。そういう人も来るような感じなんだよ。
まあ、30前半ぐらいかな。
あ 俺らと同世代かちょっと上
で子供がいるみたいな人が、なんかちょっと待って、あれ、何あの、ちゃんと許可取ってやってんのみたいな感じで言ってたらしくて、俺が始まってからね。いや、だから、それぐらい、
やばいおじさんみたいな、
あの、おぞましかったんでしょ、多分。まあ、それが、世の中の、あの、リアルなリアクション。
くりさんに対する目だ。
まあ、だから俺も、やっぱり映画ちゃんになるしかないなと思ったね、俺は。リスペクトして。エガちゃんを。
なんか、エガちゃんはそれで人を笑わせてるからね。
まあ確かにね。
スポーマンの領域までちゃんといけんのかっていう話だよね。いけんかったらマイナス100じゃん。ただ人の嫌なことしたりうるさいだけの人だったらマイナス100で。
確かにね。
それが結果おもろいからプラス100に転じてるけど。
まあエガちゃんやっぱ振り切ってるからね。だから振り切ってるから誰かの心には引っかかるよね、やっぱり。その全員には引っかからんとしても。確かにそこがやっぱ足りんかもしれん、俺も。うん。まあ、もう反省だらけの。
久々だったの。
緊張しました、ほんと。でもね、国分さんっているじゃないですか。
専属ライターの人でしょ。
専属ライターとか。言うたら怒られますけど、その、まあ、ちゃんとしてる方ですよ、本当に。すごい、素晴らしいレビューをね、書かれる方なんですけど、フェノメナルっていう、音楽メディアっていうか、が最近できたメディアがあって、そこでなんか夏の一曲みたいなコーナーがやってて、で国務さんがそれ参加しててさ、でチラッと見たらさ、僕のあの子を抱きしめたらってあるじゃないですか。
はいはいはい。
それを書いてたんですよ。この2016年に。しかもあの方、もうその曲に関して多分もう、なんていうの、何回ももう煎じてるっていうか、もう出るもんないでしょって俺思ったのよ、それ見た瞬間。国分さんもう無理ですよっつって。もう何も出ません、そっからはっていう。もう叩き伸ばして、なんていうの、和紙みたいになって、なってるみたいな、薄くなって。って思って読んでたんですけど、まだ味出てました、本当に。
味出てた。
味っていうかもう別物、
はあ、別の用途だ。だから、お茶っ葉は、
お茶じゃない方法もあったんだ、みたいな。
お肌にいいんだ、みたいな。
うん。
すごいね。
まあまあ、そう、呼んでもらったらわかるんですけど、まあ、他の方は正直、夏の一曲だから、まあ、曲紹介して、まあ、ちょっと一言みたいな、感じの方がいるんですけど、
うん、
はい、すごい分量なんですよ、あの文章が。
ああ、文字数がそんな短くないんだ。
で、ほぼ、とっくりのこと書いてるんですね、マジで。
あの人、なんていうの、ついつい、
うん、
歯止めが効かなくなっちゃうもんね、なんかね。お酒飲みながら書いたんじゃないか。
わからんけど。まあ、ありがたいこと書いていただいてるんですけど、俺は本当これを見て、まあ、正直、まあまあ、本当に、なんつうのかな。真理をついてることを言ってくれてるのよ。
なるほどね。
まあ、なんだろうな。
真食ったことを
ちゃんと、まあ、手紙の通とかも、手紙はあくまで初期衝動で、
うん、
一回こう出したもんだから、それで2やってもしょうがないみたいな感じのさ、こととか言ってても、確かにそうやなっていうのとか。
おっしゃる通りです。
うん。で、まあ、でも、こう、復活して出した清澄白河とかが、
うん、
まあ、リリオっていうのはあれ、曲のジャックなんですけど、まあ、非常に近いタイプの才能であること証明しとか、これもすごい大げさなこと書いてるんですけど、とか、まあ、ありがたいことも書いてもらってて、なんつうのかな、本当に、まあ、大の大人じゃないですか、国務さんも。 多分。
いや、もういい大人でしょ、もう。で、
あの方本当にちゃんとした音楽雑誌で働いてる人でさ。
そうだよね、だからまあ。
いや、だから俺いつも思うのよ。なんか上司に怒られてないのかなと思って。
それぐらいだったら別にいいと思うけど、笑い話で済む気いいけど、やっぱあの人のブランドがすごい下がるじゃん。その、とっくり好きをレコメンドすることによってさ。あ、でもあの人とっくり好きだしね、みたいな感じの風になったら、とっくりさんのせいで下がってることになる。
いや、そうなんよ。だから、ずっとこう、まあ、応援してもらってるっていうか、まあ、鼓舞してもらってると俺は思ってるのよ。その時々でこう、結構なんていうの、しみる文章を書いてもらってさ、でそれを見て見るたびに、なんだろうな、こう本当にこう言ってきて、俺間違ってなかったんだっていう思ってもらえるように、やっぱ頑張らないかなと俺も思うっていうかさ、
身の引き締まる思い的な感じになるよね。そう
そ
う
そ
う、
このままだとさ、そのとなんていうの、国分さんがまあ男気っていうかさ、でこう書いてくれてるのをこう裏切るわけにはいかんというかさ、まあ2もちょっともうバンジー飛んでもなんか満足みたいななってたけど、アホかと、そういうことじゃないなと思って。
ダメでしょそんな、
まあ、やっぱあれはあくまで外側のなんていうか、あのものじゃない、
うん、
でもやっぱ内から出てくるもんをやっぱさらけ出していかないかんと思って、やっぱ衝動ってそういうもんやなと思って、まあだから初期衝動はもう一旦終わってるかもしんないけど、まあなんだろうな、セカンドショードですかね、わかんないですけど、まあそれをまた出していかないかんなと思って、まあ一回サボってやめちゃったからさ、まあそれはでかいですよやっぱり。そうなんていうか、その間も続けてる人からしたらさ、まあだからそれはもう自分の自業自得っていうのはあって、まあやってかないかんなと思いました本当。
その通りだね、
うん、まあまあ真面目な話になりましたけど、本当にいや単純にすごい文章だなってやっぱり思いました本当に。俺のことをどうこうっていうより、誰かのアーティストのことをこういう風に書いてる文章すら見たことないっていうか本当に。
なるほどね、
うん、数あるこういう音楽系の文章っていうかさ、
何なんだろうね、あの人のあなたに
文学センスがすごい、なんか
愛はすごいよな本当。
いやー本当、まあ大体なんかちらつきますもんねことあるごとに、あの国分さんのことが、うん、
俺の中の国分が問いかけてくるんだ。
そうだね、
やるのかやんねえのかみたいなこと、
うん、
いいのかお前それでみたいな、
矢沢と一緒にね国務さんがやっちゃえよっていうのがやっぱちらつきますからね。まあ
そういうのあるとさ、やっぱ一人で頑張るのとまたちょっと違っていいよね、なんかね。
いやー、やっぱりどうしてもね自分が頑張るんだみたいな風になりがちですけど、一人でやってる人とか、まあ、あくまでやっぱ他人ありきっていうか誰かありきなんだなっていうのはありがたい話っていうか、本当に感謝っすねマジで。うん、まあ、やっぱリアクションしてくれなかったら意味ないですからね誰も。
本当唯一の生き残りだね本当ね。
いやーそうだね、まあ唯一のとか言うなって
流してくれたのかと思った。答えきれんかった今。
いやまあだから俺は本当に答えなきゃなってマジで思ってるんで、やれることをやりたいと思いますマジで。うん、
裏切っちゃダメだよねここ。
うん、そうだね、まああの裏、いい意味で裏切っていきたいと思います。だから、
まあ、
国分さんの予想を、うん、頑張ります。まあもう
40分ぐらい経ちますか、もう撮り始めて。
いや29分ですけど。
うん、
まあだからね、そんな感じでさ、 まあ日々は過ぎていくわけでさ
休み長かったんだろお前さっきなんかないの今回はお前のターンみたいな感じでおるよ俺は
もう俺バトン渡そうというのをあのね、
それ以外もう
だから東京に何日かいたん
初日ぐらいでしょ初日がもう最初の 2,3 日ぐらいでしょライブ終わりました
までは、うん、終わってまたあのタンポポハウスと上野行ってたねあのチャリで
タンポポハウスってなんだっけあれ
タンポポハウスはあのリサイクルショップ
あの喧嘩売られたとこだっけ
喧嘩売られたとここれニクラジ言ったか分からんけど
言ったっけね
タンポポハウス人形町店にあのヤバいやつ出るんで言うときますあの俺今回行った時もいましたそいつ
あまたおったと
またおった
怖
っいやだからもう毎日来てんだって多分
ああなるほどね
タンポポハウス人形町店ハンガーめくる音をあんまり立てると絡んできます気をつけてください本当に
言ってないこれ多分ラジオで話してない俺ちょっと引きすぎてこれ怖みたいな感じ
あのね最終的に携帯をこっちに向けて写真撮ってきた感じですね俺もドン引きですそれドン引き
それ聞いても鳥肌だったもんね
引くっしょ普通になんか都会の狂気っていうかさ怖いです
怖い怖い、
そんな話はいいんですけどで回っててあとなんだろうな
酔っ払いおばさんとデートとかしなかったのなんか
いやしたよあでもね休みじゃなくてさ向こう
ああなるほどね全然こっちが休みで相手が仕事のパターン
土日だけ休みで他は全然もうほぼ休みないみたいな感じでさ
平日は夜とかはね、うん、一緒に過ごしたり泊まったりとかできるけど、うん、まあ
焼肉とかしてまあ楽しくしたけれども基本的に俺はもう昼間だからプラプラして
さ、まあ、遊ん観光したり遊んだりみたいな感じだ、うん、
また久しぶりに森光さんのとこに行ってお
ーあったんすか
森光さんとリサイクルショップ回ったりとかもしてまあ、八王子ので集合して、
うん、
電車で行って着いて、うん、なんかまあ森光さんの車に乗せてもらってで乗って早々、まあ、昼ぐらいだったんですけど、
うん、
森光さんがパン焼いて食おうみたいな話になって、
うんうん、トーストってこと
トーストを
生地からこねる方のパン
じゃないやろうと思って、うん、こねる方ではないけどね、うん、
トーストを焼いて食べ
ようねトースト自体を、うん、で公園があるからさみたいな感じで連れられて公園に行って木の下に行って袋からおもむろにガスコンロ出してきてガスコンロとフライパン出してきて
アウトドアなんだ
でパンにオリーブオイル塗っておもむろに焼き出したんですよ
そ
ういやだから簡易バーベキューみたいな感じになって
公園ってどういう公園だみんながバーベキューとかやってそうな広い公園なのそれとも街の、うん
いや、もう、その辺一帯がもう、まあ、田舎っちゃ田舎なのよ、郊外っていうか。その、なんか高台の公園、野原っていうか。
ね、
もう、くそ暑いのよ、しかもその日も。36度、7度ぐらいの。
春とか秋じゃないからね。
そう。くそ暑い中、ガスコンロのフライパンにパン乗して。誰もいません、公園に。で、
それさ、けど、全然、それはいいんだけど、うん、アウトドアっぽくていいんだけど、それ全部、森光さんが仕込みで持ってきてくれてるな、うん、パンとかコンロとか、具材みたいな。そう
よ。ウインナーとか。いや、マジで。いや、俺もなんか。
遅めの朝食だ、公園で。
乗せられるままに乗ったっていうか、まあ、ここまでしてもらっとるけん、それはもう食べるわって感じ。でもね、まあ、なんか美味しかったですけどね、そんなことして食べたことないからさ、外で。
どうやって焼くの、外でガスコンロで。
いや、普通になんかフライパンにパン乗して、フライパンで焼くの。
は
ぁ。うん。もう虫とかがいっぱい足に登ってきながら。何にも引くものも何もないし。
わざと山とかに行かずに近所のアウトドアで本当にガチで外でパン焼いて、
うん、まあぼそっと言ってたけど30とかでこんなやってるのやばいかなみたいな感じで、森さんもさすがに言ってたけど自分で
昭和そういう感覚もある、うん、
あるみたいやったけど、でもまあ楽しみましたね。それでまああとまあ何店舗か適当に回って楽しんで帰りましたけど、あとはでもね行きたいイベントとか会いたい人とかいましたけど、なんかもうバテちゃってこもってましたね部屋に。
ああなるほど。
うん、
彼女の家にまあゆっくりしてる。
あとだけどオリンピックも見たかったし、オリンピック見てましたね。
いいんじゃない、別に観光するような感じでもないでしょ、やっぱ何年か住んでたらさ。
うん、まあね、
まあ、イベントちょろっと行ったりとか、まあ、そういう趣味のね、うん、お店回ったりぐらいで、あとはもうゆっくりしたい、
まあ、あっという間に過ぎていくからさ。うん、まあそんな感じでしたね。ですね。うん、はい
はい。
で最後ね、
はい、
飛行機でさ、
はいはいはい、
帰るんだけどさ、
うん、
まあ席を指定してちゃんと取ってさ、 LCC だけど、
はいはい、
ちゃんと俺もう通常側じゃないと嫌やからさ、
窓は嫌なんだ。
窓は俺嫌なの、すぐトイレ行けるから通路の方が。でしたらさ、
ね、はいはい、
座ろうとしたら3席ある列なんだけどさ、
真ん中の
3、いやいやもう2列しかないの、狭いから LCC。
あ、右と左で3列3列、
そうそうそうそう、
3席3席ってことか。
で俺が座ろうとしたところが、その右っていうかその横2席がなんか子供が座ってたのよ、子供だけで2人、
子供2人で、
そう、
前後に親がいるんだろうね多分ね。
うん、だからなんだろうなと思いながら座ったらさ、横のなんかヤンママみたいなのがさ、なんか変わってくれませんみたいな感じで言って、はぁと思って、俺なんかちょっとオプションでお金出してこの席取ったんですけどみたいな感じで、
金かかるんだもん、それは
取ったんですけど
って、いや、お金かかんだね。うん、
で
それ怒っていいよ
って、いや怒っていいっしょマジで、なんかもう子供も呼んでるんでぐらいの感じでさ言ってきて、いや知らんがなっていうか、その3席取れる列お前が予約しとけやと思って。
あ、どういうこと、隣、
あのね、3-3で、
うん、
でよ俺のまあ左2列ですわ、左2列で子供2人おって、で間に俺おるやろ、で通路あるやろ、でそのよ右側の3席になんか親戚っていうかその母親と、
はいはい、
お母さん、そう、ば、おばあちゃんかな、だから。
だから、とっくりさんが指定してる席が、
そう、俺だけ。
なぜか、その列の中では、なんであなたがここにいるんですかっていう席順になっちゃった。
そうそう。でも、俺は知らんし、そんなの。
だけど、飛行機会社もちょっと悪くないかな、多分。
いや、っていうか、だから、予約の時点で、もっと早くその、ヤンママが取っときゃよかったのよ、普通に。
いや、まあまあ、そりゃそうよ。そいつらからしちゃう。うん、
で、なんていうの、普通のバスとかだったら俺すぐ譲るよ。普通の JR とかだったら。
もちろんね、
うん、その、横座りたいやろ、その。
自分もね、そのね、間に挟まれても
。嫌やし、気持ち悪いし。
自分の前で会話されても嫌だし、ね。
でもこれに関しては、俺ピンポイントで撮ってるから、その席を。ちょっと後ろめの、いい感じのところ俺撮ってたから。
なるほどね。
でもまあ、でもね。まあまあまあ言うても、その変わってって言われたところで、その大して場所変わらんからいいんやけど、なんか嫌やん。
なんだろうね、ちょっとやっぱその指定する手間もあるし、
あるし、
お金とか払ってんならなおさらなんかこれを請求するわけにもいかんしさ、なんか気持ちのやり場がないもんね、それ。
そうそうそう。で、まあもう仕方なく、まあまあそんな、なんつうの、顔にも出さずちゃんと変わりましたけど、まあ出てたかもしれん、出てたかもしれんけども、俺すぐ顔に出るから。美味しい食べ物も俺、え、
座るのに、その。
いや、500円ぐらいやったかな。なんか、確かタダじゃなかったもんね。うん、
その、2,000〜3,000円とかかかるわけじゃないんだけど、
でもその、考えてその席俺決めたから。それをなんか急に変えられるのがさ、
それけど俺も飛行機会社もなんか気利かせた方がいいって思うけどね。
いや、
なんか
でも飛行機会社はその親子で乗ってるとか把握してないからさ、だって。い
や、わかる取材と一緒に撮ってるし、名前も似たような感じでしょ、名字。
いや、そんなの気利かすわけないやろ、それ LCC がさ。もうサービス最低限しかないんだから。で、
まあまあ。まあいやいや。
うん、で、まあ、動いて、で、子供が、その、ヤンママと喋っとるんやけど、なんであの人ここにおるん？なんであの人ここにおるん？ずーっと、後ろ髪ちょろっと伸ばしたいかにもヤンキーの子供みたいなのが、はい、なんでここにおるんあの人？つって。つらーっと思って。そんな言うたいダメよっつって。
ヤンママが。
そうやって予約して撮ってたのよ、あの人も。そんな言うたい。なんであの人ここにおるん？なんであの人ここにおるん？最悪やと思って。
かわいそう。
俺何にも悪くない。
かわいそうに。
なんか俺が空気読まずにそこにただ座っただけの人みたいになっとって俺予約しとるっつって、その席を。それをなんかもう、クソガキが本当に、なんでここにおるんっつって。いや、知らんがな。俺が言いたいわ、お前。なんでお前がここにおるんやっつって、本当に。言いたい。大人げなくても言いたい、俺は。
だけど、それは人によっちゃいっぱいあるよね、そういうのね、多分。
ん、どういうこと？
だからさ、一人で旅行する人よくあることなんじゃない？よくはないかもしれんけど、
たまに。まあまあ、あると思うけど、なんかなんでここにおるんがもうクソイラついて、マジで。
そうね。はははってしか言えんしね、こっち
は。あー、あー。ごめんみたいな。
だよねーみたいな。
ごめん。いやーもう最悪やった最後。ほんと。
なんかそこの、まあ、どう福岡まで1時間ちょいぐらいでしょ多分。
うん、1時間、まあ、半弱ぐらいかな。うん。
まあその時間だったらどうにかこうにかパッて過ごせるんだけど、なんかその、空にいるっていうことによって、なんかちょっと圧迫感じゃないけど、どこにも逃げれない感があるじゃん。
なんか、万全の状態でいたかったのよ、だから。そういう、イレギュラーなことをやめてほしいの、本当に。飛行機の中では。
新幹線だったらもうちょっといいもんね。まあ、ねちょっと、タバコ吸いに行くとことか、トイレとか、逃げる場所もあるしさ。
そうそうそう。
飛行機でなんかほんとキュッてなってるもんね。
そうそうそう。だから、なんかストレス、余計なストレス欲しくないのね、マジで。
なんか、用事がないのに席を立つ人はもう悪い子みたいな空気があるじゃん。
あ、確かに確かに。
トイレで、トイレもなんかちょっとお腹痛いんで今日すいませんみたいな、おしっこ近いんですいませんみたいな顔しながら行かなきゃいけない感じがあるじゃん。
う
ん、なん
かもう最大限申し訳なさを出していかんと、まあなんか、気まずいみたいな交通機関であるよね、飛行機は。そんな中で出花くじかれたからさ、本当に。
なんかもうちょっとね、なんか、育ちが良さそうな子とかだったら言わないかもしれんし、言ってもなんかこっちの受け取り方もちょっと違うかもしれんし、なんかね。
なんであの人ここにおるん？なんであの人ここにおるん？繰り返し言うから。
正直。なんで言ったの？なんで言ったの？あなた。
いや、もうだけ、うん、みたいな感じの。何も言わんよ、そんな。ああ、ごめん、ごめん、みたいな。
指定しちゃった、みたいな。
取ったから、俺、つって。いや、もう参ったわ。そういう、まあね、そんなの黙って譲ってやれよっていう話かもしれんけども。
まあけど最終的に譲ったんなら偉いじゃん。
譲りましたよ、そら。別に。
うん。500円くれっていうわけにもいかんしよな、その親にね、うん。
まあまあ、そんな感じで、金玉の小さい話をね、最後にしてしまって申し訳ないですけども。まあなんかこう、まあ骸骨になるっていうよりかは、なんていうのかな。みたいなことであると思うんですよね。
やっぱ骸骨じゃない、
そこまで損してないけどなんか納得いかんみたいな、ま
あ、そういう話。子供に罪はないし、
子供にそう余計にね、だから、うん、子供がまあ親と座りたいのはわかるし、ただまあ事前にそれ可能にできたやろって俺は思うけどね。
飛行機会社が俺はちょっとどうだろうなと思いますけどね。
いやだからその3列をまとめて取ればいいじゃない、その空いてるところ、親が
だから指定してなくてもうほとんど埋まっちゃってたからとかそういうレベルでしょ。
いやだからもう譲ってもらう前提で来てるじゃんそれ絶対。なんかその辺
もらう前提っていうか、まあ、どうでもいいって思ってんじゃない。ああけどそうね、子供と全く離れてんのはおかしいもんね。
そうだから子供二人に差し取るので、あれ多分なんかこれ断らせんように差し取るっていうのもあるかもしれんや。
そういう作戦だ。
汚くない？なんか
確かにね。だから自分その
いやだってあれよ、そっちのおばあちゃんみたいなのもおるから、ね、そのそれぞれ分散させたりじゃん子供。
2と3に分かればいい、ね、うん、大人保護者を一人ずつ置いてね。
あ、なんかもうちょっと腹立ってきた本当。なんか
はめられてるかもだ。まあまあ
その上に
もかかるらしいよお母さん、これ指定すると。だってここ5人で全部指定したらさ2500円かかるじゃん、よいしょ。だからあの誠とあのなんとか2人で座らせて、でそっちの方になんかいる人がいるから、そのなんかすいませんみたいな感じで言ったら多分変わってくれると思うから、いいよそのままで、お金払うのもったいないじゃんみたいな。
でもその可能性はある。マジで。まあまあいいですよ。まあそういう何とも言えないけど納得いけなかったみたいな話あると思うんで、よかったら次のアドレスにお願いします。
kneecradio@gmail.com kneecradio@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。甲子園、オリンピック、19番選手権、おのおの終了していきました。
そうだね、
夏よありがとう。
そうだね、
これから秋に向かって、秋もまあ楽しいですよ、いろいろ。
まあそうだね、秋結局まだね、すぐには涼しくなんないからさ。
いやでもね、今日涼しかった、帰り夜。
あ、そう、いいね。
やっぱちょっとテンション上がってくるの、涼しいと。
夏の終わりも切なさもあるけどね、なんかね。
でもね、またいいんですよ、寒いのも。寒くなるすぎるときついけどね。秋が一番いい。そうですね。はい。
はい。
というわけで、突き進んでいくしかないですから、そうしていきましょう。じゃあまた来週お会いしましょう。どうもとっくりでした。
どうもティムでした。
バイバイ。
バイバイ。